作りかけラボ17、井上久子記憶の標本室くんくんラジオ11回目です。本日のタイトルは記憶の標本室を終えて千葉シビアベンジャーズ再びをテーマにお送りいたします。皆さんお集まりいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
では自己紹介から再びお願いします。
山根です。
田口です。
上田です。
はいこのメンバーは、くんくんラジオ第1回目でも揃ったメンバーで、再び6月1日に無事作りかけラボ17が終わりまして、撤去も終わりまして、全部こう終わったのを機にみんなにお集まりいただきました。こう前編を通していかがでしたでしょうか
いやすごい幅広い年齢の方、しかもすごいいろんな背景の方に来ていただけたラボだったんじゃないかなっていうのがまず一番最初に思い当たったことでした。上田さんどうですか？
なんかあの中でラボの中でコミュニケーションを取ってる方がすごい多いなっていうのを感じて、知らない人同士でも花見くじこれ出ないけどみたいな、もっと振ればいいんだよみたいな話とか、なんかこの花見くじで出てきたお題難しいねみたいなのを知らない人同士でもちょっと話せるっていうのがすごい素敵だなと思いました。
そうですね、当初の予定というかこう始まってからあの今までこう知らない人同士話してねっていうプログラムをやってきたんだっていうことをアベンジャーズの皆さんにもお話をして、でこのラボでもできたらいいよねっていう話をして、でその仕組みをじゃあ作ろうかとも言っていたんだけれども、意外や意外
意外かったんですよ ね本当に
自然発生、
そこに驚きが ねありましたね、
はい。あとやっぱりすごい印象的だったのがちょっとした秘密普段だったら、まあ、相当親しい人にでも言えないような
本当
ちょっとした秘密をなんかこうなぜかあの場ではスルスルスルっと皆さん、書き残して
なんでなん
だろう、あれがすごい面白くって、あの井上さんから教えていただいたいくつかのエピソードとかキャーとか言いながらみんなね
びっくりしますよね。
ドラマチックですよね皆さんの人生。
本当にそう、
なかなかね、あの友達同士でも絶対話さないことがえって思いますよね、はい。でこれまたあの私たちはこう皆さん書いているところをずっと見ることもできないですし、どんな人かってことも知らない間に、あの皆さんがこう書いてくれて、あの会場内で投函してくれて、それをあの皆さんでテキストにしていただきっていう工程を踏んでなので、顔も見えなければ、そのどなたかも知らないのに、すごく深いストーリーだけが手渡されるので、毎日がちょっとこんなにドキドキしていいんですかっていう
今までで一番刺激的なラボだったかもしれないそういう意味では
そうですね、なんか人生の局面をたくさんなんか分からずもね、
本当ですね、
それはあの私たちだけじゃなくて改良に来た人たちも、貼ってあるじゃないですか、パネルになってね、でそれを読んでいくわけですよ、やっぱ同じように触れて、ドキドキしたでしょうね、
ね
でまあ歓喜されて、私もじゃあちょっと思いついちゃったわみたいな、そういう連鎖が
やっぱりあれを読んで、読んでから書くっていうのが、あのそう流れというか、あの仕組みがあったからこそ書けたっていうんでしょう
ね。そうですね、
あの香りを嗅ぐだけじゃなくて、その背景にある物語を知れると本当に短編映画を見たみたいな、あこういうことがあってのこの香りかっていうのがすごい感激する場面もあって、本当に素敵でした、
本当にありがとうございましたって、私が言うことではないんですけど本当におっしゃっていただいたように、共通の我々の友達が 会場の一番最後の方に展示してあったゲランの香水の香りを、何もこのパネルを読まずに嗅いだ時には、あ、古い匂いがするというか、こう懐かしいこうおじいちゃんがつけてるようなというか、その古い人の匂いなのかなっていうので、こう香りを閉じるってなってたんですけど、改めてそのパネルを読んでから嗅ぐと全く違 う、 そう
エピソードが書かれたパネルね、
もうまさにそういうこう発見ですよね、
うん、
こちらが思っている匂いの背景であったり、うん、こう景色っていうのは、
うん、
こう一人の人を介在していくとまた違って、
うん、
そして今回のはあの匂いを全部展示できないので、
うん、
なぜかというとそのおばあちゃんちとかね、
はい、そうですね、
全然知らない背景のことをこう言われて、
うん、
そこの匂いだったって言われてもそれをこう瓶に詰めることができないので、
うん、
がしかし人間はその想像できる動物がやっぱり特権の感覚なので、うんうんうん、そこであの皆さんが読んでこう感じてもらって、
うん、
で自分がそれを過去に経験している似たようなことがあれば、うん、ああ私もそうだったってなるし、
うん、
こうその経験がなければ、
うん、
ああそうだったのかと受け止めたりとか、
うん、
なんかそれぞれがこう人の人生のストーリーと対話するような感じで過ごしていただけたのかなと思いますね、
うん、
なんかあの結構あのなんて言うでしょう、ハッピーな話ばかりでは、
うん、
まあなかったんだけれど、うん、意外と皆さんこうなんか落ち着いて向き合うというか、うん、そういう空間になったのかなと思いますね、
う
ん
うん、そうですね、うん、やっぱりそれはベジタブルさんと
音楽かなと思いますね、音楽の
大きいですね、
うん、あのやっぱり人の人生の一部ってすごく重いじゃないですか、
うんうんうん、
それをあれだけの数あっても、
うんうん、そうですね、なんかでもあの明るさ、
うん、
あのであと標本室っていうコンセプトがこうあんまりこうウェットになりすぎないというか、確かに、ね、ポップなあの井上さんがデザインしてくださった一つ一つのエピソードのパネルの色とか数字だったりとか、ああいうものがこういろんなこう質のあるエピソードなんだけれども、一個一個なんていうんですかね、本当標本のもののように、うん、
そのまま提示してい
くっていう、はいはい、で程よい距離、自分とそのもののこう、うん、程よい距離でなんかこう引っ張られすぎないけれども味わうみたいな、
うん、
それができてたのかもななんてことも、
なるほど、確かに、
はい、
あの私小川陽子さんの小説がすごく好きで、はいはいはい、で彼女の小説はその標本室系のものが多いんですね、だけど小説の中では意外に結構ディープな、
うん、
なんていうのかな、これが世の中にあったら犯罪になってしまうんではって思うようなストーリーがたくさんあるんですけど、だけどきっとそれを私はこの空間ではやってはいけないっていうのもなんか無意識にこうあったかしらっていうのも思うんですよね、なんとなくあのこの標本室っていうタイトルをあのつけてから、なんとなくあの無意識にというか、
はい、
その標本室っていうタイトルの本を読んだり、うん、湊かなえさんの人間標本室ってやつも読んだら、うん、めちゃめちゃディープすぎてなんかいやこれまた問題だろうっていうようなことがもうたくさんあって、だけどやろうとしてるそのイメージはね、なんていうのかな、記憶の標本室だからね、だから似てるんですよね、その人間をそのまま標本にしたいっていうのが小説のストーリーで、
うんうん、
いや私は誰も謝りませんけれどもあのだけどその分いろんな人が生きてきた人生を、
うんうん、
その預かるわけじゃないですか、
うんうん、
真剣に書いてくれた方たちのその記憶を、
うん、
なんかこうなんていうのかな、簡単に扱うこともできないですし、
うんうんうんうん、
それは2021年から始めているこの Life is Smell プロジェクトはまさにそうで、はい、ずっと丁寧にこちらが真摯に向き合わないと本当に失礼に当たるの でそれが今回はちょっと大人数っていうのだったのでちょっとこうお腹いっぱいになりながらもだけどこう老若男女の、
はい、
その可愛いストーリーだったり、
はい、
なんかこう面白かったなって思うんですよね、
はい、なんかすごく丁寧に作られた空間だから、うん、きっとその安心してみんな託すことができたのかなと思って、うんうんうんうん、やっぱり明るいじゃないですか、
うん、
あの、
ね、
空間的にも標本紙ってなんか暗いイメージが勝手にあるけれど、うんうんうん、すごくこう、
うん、
健全なって言ったらあれですけれども、うんうん、明るくて、はい、音楽もあって、うん、リラックスできて、
うん、
だから委ねられるっていうことなのかなと思いました、
うんうん、そうですね、
はい、あとあの一つ一つのパネルに井上さんがタイトルをすごくキャッチーで目を引くタイトルをつけてくださったじゃないですか、はい、あれも本当に大変だったと思うんですけど、でもあれがあるからなんていうかまたふと読んでみようと思わせるというか、え、どういうことみたいなのが、
そうですね、
はい、入り口ですよね、はい、一つ一つのこう家になんか窓があるじゃないけど、はい、
うん、
素敵な表現ありがとうございます。そうですね、あれを作るのが、
はい、
こうタイトル降臨っていう風に出てくる時もねあれば、はい、もう本当に悩んで一晩寝かしてから朝起きてもう一回見直してっていう時もあるし、だけどやっぱり皆さんのストーリーを読んで、なんかこう客観的に見るとか、あとはその匂いのことをそのまま言ってしまうことは結構簡単なんですよね、
うん、
だけどいかに言わないで、
うん、
その人の思いのだけを、
うん、そうですね、うん、そっちで、ね、うん、気持ちを向けられてるから、はい、
うん、
そうすると匂いだけじゃなくてその背景にこう紐づいていくようにすると、
うん、
なんか面白さが出てきたりとかしたかなと思って、
うんうん、
ありましたね。残り少なくなりました
いやでも終わっちゃったんですけど、すごくなんか寂しいですね
ラボから音が聞こえてこない、
あ、
こう感じられないっていうのはちょっと寂しい気持ちに、
うんうん、
はい、
今日ワックスの匂いしかしなかった
そう
綺麗になってましたけどね、
う
ん、
だけど次回の池田さんのラボがバトンを渡せましたし、
はいはい、そうです
ね、はい、そのラボのね変わっていく姿もいいですよね、
うんうんうん、
私はそれがすごく好きで、あの空間をあのアーティストがどういうふうに料理するんだろうっていうのが、こうお客さん側として楽しみで、で今回は皆さんとこう主役側の方で関わることができて、めちゃめちゃ楽しく
本当にありがとうございました。
我々も楽しかったです。
本当に会うたびずっといろんな話をしては笑ってた気がします。本当
に頬の筋肉がね、なんかエクササイズされて、
はい、
ね、ラボのまた一つ違う形が今回見えて、はい、ね、本当にね、うん、楽しみにな
り
ました。
はい。
はい、あとアーカイブのボックスもね、
はい、
あ、そうですね、はい、拝見しました。
すごい素敵、
お蔵めいさんのチラシとベジタブルレコードのパンフレットと、
はい、
あとあの三上さんと翔太郎さんのストーリーが、
はい、言っちゃった
言われててあーと思いました。
そう、そうなんです、彼らの存在が引き出されるっていうここでって思うんですけどちょっと楽しんでいただけたらいいなと思います。
ジャム瓶と、
はい、
主役瓶もあ
って、
はいはいはい、
ちょっと嬉しくなりました。ここに残ってるなって
、はい、なんか入れますか、
はい、いいですね、
はい、何が入るかまた、
うん、お楽しみにで、
はい、
では長い間皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、聞いてくださった皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。